ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。先週から引き続き経済学部国際学科講師王節先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週のおしまいにも先生のですね、専門分野の概要をお話をいただきましたが、改めてですね、教えていただけますか。
はい、私の専門はイノベーションと国際経営です、
はい、
特に日本、中国、欧米を中心に研究しております、
はい、
具体的にイノベーション強いの会社であれば、社会にどう影響するのかを考える分野をやっております、
はい、
でイノベーションという言葉はですね、実際にオーストリア学者シュンペーターという方が提唱されている理論です、
はい、オーストリアの学者のシュンペーターさんが提唱した理論がイノベーションと。
イノベーション、はい、はい、英語がイノベーションですね、日本語がそのままカタカナでイノベーションを、はい、使っています、定義するのイノベーションが新結合と言われるように極めて革新的なものを指します、はい、
新結合
すなわちその新しい組み合わせ方です、
はい、
例を挙げみると、日本ですごく人気の回転寿司ですね、
はい、
寿司が昔すごく在宅のものですね、今でもミシュラン三つ星で、たくさんの寿司屋さんがあります、
そうですね、
はい、でも回転寿司はですね、実際に普段私たち大学生ような、庶民でも消費されるものですね、寿司と寿司を運ぶベルトコンベアを使っています、ベルトコンベアというものが実際に工場よく使っていますね、はい、不思議 の新しいの組み合わせですね、
まあ、食品がその上に乗ってくるなんていうのは、今までとても思いつかなかったけれども、それが使われたと、
はい、でそのような仕組みあると大量生産できるし、その値段がすごく下がれますね、それが普段私たちが寿司も食べます、はい、であともう一つ例をもし挙げるとイノベーションとは何ですかって、はい、でワークマンですね、ワークマン、
日本、ウォークマンですね、
はい、ウォークマン、
はいはい、
MP3 ですね、ですごく日本で誇りの技術で、でもアップル会社の iPod というものが2000年ぐらいですごく人気できましたですね、いつでも音楽がダウンロードし欲しい、音楽を持ち運べるという気持ちがあって、でそのスティーブン・ジョブズが iPod というものが、開発してきました、iPod が全部自分が好きな音楽リストができます、はい、それももう一つのイノベーションです、はい、
でね、曲の数も何千曲って、
ね、はい、マイリストですね、マイリストの音楽できます、
マイリストも作れるしね、
はい、そうですね、
はいはい、
で
なるほど、
はい、であと日本はですね、イノベーションが技術革新と訳したのですが、実際に技術だけではなく市場の革新や社会の革新なども含めています、はい、技術だけを発展すると、テレビですね、
はい、
大型すると実際に私たちの生活何が変わってくるのか分からないですね、はい、で中国ではそのイノベーションがその創新と訳されています。創がその創土の創、新が新型の新です、
新しい、
はい、まさにその新しく作り出すという意味です。
もうすべてが新しく作り出すというのはすべてイノベーションということなんですね、
はいはいはい、でもそれと発明とか違いますね、発明がその電気から電球、創新がというものが、シュンペーターの定義で新しい組み合わせ方です、
は
い、
組み合わせでね、
はいはい、
なるほど、
はい、
それが創新、創造の創を作るっていう字に新、はい、新しい、これで創新ですね、
はい、そうですね、はい、こちらの方が原稿に近いと思います。
なるほど、はい、
日本の大学院のコースでは MBA というプログラムありますね、はい、MBA、
MBA、
はい、MBA、 それがその Master of Business and Administration で、でそれが、効率性を注視してリスクを極力減らすことに力点を置いています、例えばその、会計改革とかアカウンティングですね、はい、であと金融工学などリスクを減らすことを目指しているかと思うんです、
はい、これが MBA、
MBA で、じゃあイノベーションという理論が所属しているのは MOT です、
MOT、
MOT、 それがマネジメント・オフ・テクノロジー、はい、で MOT が不確実性をリスクとして排除していくだけではなく、それをチャンスとして 新しいイノベーションや事業を起こしていくことがあります、
うん、はい、イノベーション学問の所属、これは MOT と、はい、
MOT
いうことなんですね、
はい、でそれがその大学院のコースでもっと具体的に勉強して、でもですね今大学時代がその勉強がないと、まあ、大学院がもしそれ勉強したらレベルハードだと思います、はい、だからその大学院まで、私もこの授業を開講して説明します、
はいはい、さあ今ですね王先生の研究の分野専門分野についてねお話を伺っておりますけれども、はい、現在のその研究のテーマなんですが、はい、2つあるということですね、
はいはい、
ここを教えてください、
はい、私の現在の研究テーマ2つあります。1つ目はですね日本中国の欧米企業を対象としてオープンイノベーションがそれぞれ国の代表企業にどういう影響を起こしているだろうかという研究するテーマとしております、
はい、
具体的にはですね企業のイノベーション活動は経済のグローバル化に伴う国際競争の激化、製品ライフスタイルの短縮化などの変化などで、うん、研究から開発自由化までのスピードが、求められています。
はい、
まあ、現在日本企業を含めてたくさんの企業でオープンイノベーションへの取り組みが活発化して、それに関する研究もたくさん実行されてきます。しかしその取り組みが国ごとにどのように異なっているのか、うん、というオープンイノベーション活動の国際比較はこれまで必ずしも、十分に行ってこなかったです。で日本企業のオープンイノベーション活動の実態を中国欧米企業と比較してどのような移動が見られるのを明らかにすることがあります、はい、
先生簡単に、はい、オープンイノベーションっていうのは、はい、他の言葉で言うと、はい、どういうものですか。
はい、イノベーションがさっき説明してその新しいのものが製品を起こして、でもその新しいというものが技術だけでなく社会ですね、うんうん、革新も含めています、
はい、
オープンイノベーションが例えば A 社の自慢の技術を持って、うんうん、B 社の自慢技術を持って、はい、その2つを連携して、さらに B 社 C 社たくさんの会社と連携してそれがそのオープンイノベーションですね。
はい、なるほど、
はい、
いろいろな会社 そのイノベーションをさらにこう組み合わせて発展系にさせたような、
はいはい、あともしくはその A 社が自慢の技術がそのちょうど B 社に欲しいのもので、それが、一緒に連携する形がすごく、重要です、
はい
はい。
現在の研究テーマ2つあるうちの1つ、
はい、
これが日本中国欧米を対象としたオープンイノベーション、
はい、
ということでございますけれども、
はいはい、
2つ目もう1つですね、はい、これは何でしょうか。
これはですねもう1つは近年ユニコーンという企業ですね、世界に投資家からの注目を集めてきました、はい、
ユニコーン、
はい、ユニコーン例えば日本のメルカリ急上場の人気の会社で、
はい
はい、その評価額すごく高いで、はい、あとアメリカだったらその、まあ、以前の Airbnb とか Uber ですね、このような会社です。その立ち上げる10年間以内で、
はい
はい、それが普通大手企業と違うんで、日本だったらメルカリ今のところですね、はい、アメリカの方がそれ急速に成長しているの、ユニコーンがたくさんアメリカで中心に誕生して、はい、で、うん、世界にインパクトを追い続けてきました。
なるほど、評価額10億ドル以上の未上場企業、これがユニコーンで、
はい、
中国にはユニコーン企業が結構あるという、
はい、今ところが2番目大きなシェア取ってなります、はい、例えば TikTok ですね、
TikTok、
はいはいはい、これすごく今インスタグラムとてもすごく大きな、うん、強いの脅威ですね、はい、
そうですね、はい、その中国のユニコーン企業なんですけれども、
はい、
どんなイノベーション力っていうのを持っているわけですか。
はい、これがこれからの研究ですね、はい、あと、うん、もう一つはそのこのような会社が本社がほぼ北京上海広州とですね、うん、このような
大きな都市
で集まって、でその一体このような会社がどんなイノベーションに取り組んで、うんうん、学術的定量分析を、研究したいと思います、
はい、
また日本中国アメリカのそれぞれのユニコーンのビジネスモデルの研究も、比較したいと思います。
さあ今王先生が学生の皆さんに期待することっていうのは何でしょうか。
はい、送りたいのメッセージが千里の道も一歩から、
はい、
はい、 これはもともと古代中国の思想書である老子の言葉の由来ですね。で原本は、まあ、中国の喋ると千里之行始于足下、はい、この似たような意味のことわざですね。ローマは一日してならず、
はいはい、
塵も積もれば山となる、雨なら石を動かすともありますね、
うんうん、
はい、でこれやっぱりコツコツと継続していくことが重要ですね、
はい
はい、で、うん、ある意味でそのいわゆる結果ではなく原因にフォーカスするということは、うん、物事をシンプルに考えることと言い換えられることができるとなります、
はい
はい、例えばですね、あの皆さんネイティブな英文化を話したいですね、
はい、
その英文化とかいわゆるあの英語の会話とか習得するときに、うんうん、じゃあまず、ネイティブスピーカーの学習資料を読んでネイティブスピーカーと一緒に話してください。あの考えですぐやってください、はい、であと何々の資格を取りたいの場合が、じゃあすぐその問題集を解けばいいと思います、
はい、
あと異文化のものが勉強して、いわゆる他の自分国以外の人と話したいの場合が、うん、じゃあすぐそのコミュニケーション取ればいいと思います。
あ、もう思ったらすぐやる、
すぐやる
ということですね、
はい、自分が最大限できるところが、やってほしいです。はい、
はい
はい、さまざまなことに、興味を持っている方がたくさんの課題に柔軟に対応することのできる学生と私は考えています。
はい、
授業では学生がグループワークによって主体的に課題に取り組む参加型学習を中止して、
はい、
講義だけではなく普段の研究活動においても、あの教員から一方的な情報の伝達ではなく、私と学生の活発的に意見交換できる雰囲気を作りたいです、
うん、
またあの日本の学生ですね、日本だけではなくグローバル人材として活躍していく能力やスキル、感覚を身につけていくために、自分が外国人教員としての教育面でのサポートではなく、
はい、
在日の外国人の学生とまた海外の学生も日本人の学生をつながる橋を一つとして、異文化コミュニケーションの教育でも貢献したいです。異文化利害の上でお互いに学び合うチャンスに増えて、自分の目で世界を確かめながら国際社会で活躍できる人物の育成に寄与することを期待しています、
はい、このコロナ禍で、
はい、
なかなか学生さんを連れていろいろなところに行くってできないと思うんですけど、
はいはい、
まあ、後々は、
はい、
そういう活動もやりたいと、
はい、
分かりました。ラジオゼミナール2週にわたりましてお話を伺いましたのは、高崎経済大学経済学部国際学科講師王節先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のご案内は木良武雄でした。